皆様方に豊かな神様の祝福がありますようにお祈りしながら御言葉をご一緒に見ていただきたいと思っております。新しい年が始まりまして、すでに第2回目の礼拝ということであります。通常であれば1月9日この辺りですと、まだ初めてお会いする方々とはおめでとうございますと言いますし、今年はこういうことをしたいですとか望んでいます、それぞれそのような新年の抱負を語り合うということでありましょうけれども、どうもその気になれない、そのぐらいにもう2年もこういう状態が続き、そしてまた新しい、おそらく第6波がこのような形で急激に広がっているという中であります。しかし変わりなく私たちは時が刻まれているということをですね、思わずにはおれないわけであります。一年一年、年齢は重なっていきますし、そして、あらゆるものが停滞しているように見えながら、実は着々とさまざまな領域で人々は準備をし、あるいは企業は次の利益を得るために、虎視眈々とと言いますか、あるいは国同士の間でもそうかもしれません。そういう中で私たちの弱いというのはですね、幸か不幸か一年ごとに重なっていくわけであります。で、今日私たちはアブラハムの旅立ちということを見ていこうとしているんですが、アブラハムの人生、これを旅と考えるならば、私たちの旅は随分長くなってきているということを思います。この中で65歳の方いらっしゃるでしょうか。その方にとっての日本人の男性の平均余命はどのくらいあるかご存知でしょうか。実に 15.96、 16年。女性は 20.21 ということであります。19歳ですか。で、しかし70歳を見てみますとですね、男性は、15.96、 そして女性が 20.21、 これ70歳の話であります。ですので、間違いなくおそらくこの辺りの方々は平均ではこのぐらいの年数生きる。そしてお元気な80の方々、90になってもスポーツをしていらっしゃる方々、こういった方々の映像を見ますと、自分はそうなれるだろうか、なれないだろうな、しかしひょっとしてなってしまうかもしれない。ここまで長い間会社勤めをしてきた、あるいは自分の事業をやってきた、そういう方々にとってそろそろ休みたいと思うような年齢に差し掛かっていても、まだ20年か30年がある。で、私たちのこの人生が本当に祝福に満ちたものであると私たちは信じながら生きているわけでありますが、改めて様々なこれまで遭遇してきた課題、そして今ぶつかっている課題、これから多分出てくるかもしれない課題、そういったことにどう備えていったらいいだろうか、あるいは過去をどう考えていったらいいだろうか、そういう時に私はこの創世記が記しておりますアブラハムの物語というのは、実に様々な面で重なることがあるし、そしてそこから解決の糸口を見出すことができるということが何度もそこに見たものであります。アブラハムはユダヤ人にとっては信仰の父であります。 イエス様もこのアブラハムの子孫としてお生まれになっておられる。旧約聖書の最も重要な位置に立つ、まあ、祝福の出発点に立つ人物と言っていいかと思います。私たちはこのアブラハムの生涯を見ながら、自分自身の歩みに重ねていきたい。そしてそこからしっかりと岐路に立った時に何を基準に選び出すか、それを見ていきたいと思っております。アブラハム、まあ、この時点では名前をアブラムと言っております。歯が抜けております。歯が入るだけで意味が変わってくるんですね。まあ、今は歯が丈夫になってますし、仮のものも入れることができますけれども、問題はそんなところでありません。多くの国民の父に彼はこれからなっていくわけでありますが、祝福のもとになっていくわけでありますが、アブラムが最初に神様からの語りかけを聞いたのが12章の一節の言葉であります。で、それ以前はというと11章にそれが記されておりまして、アブラムにとりましては祖父であるテラ、父のテラ、それからテラの一族としてその子がですね、どういう動きでこの12章に差し掛かっているかということでありますが、27節以降、11章27節以降にありますが、出発点はカルデアのウルであった。メソポタミア地方もですね、ウルという大きな町で、そこで家族は生活を営んでいたけれども、どういう事情かは全く記されていないのですが、テラはですね、このアブラムを伴って、次の場所へと移っていこうとした。それがカナンというところ、目指すところはカナン。12章の一節に、その後主はアブラムに仰せられたとあります。その後というのは、この父親テラがカナンを目指している途中で亡くなってしまった、ハランという場所で亡くなってしまった。アブラムにとってはそこでどうするべきかと考えたかと思いますね。しかしここで語られた神様の言葉は、あなたは生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。テラが亡くなったのですから、そこで埋葬したはずです。そしてそこでですね、アブラムはウルに戻るという選択肢もあったでしょうし、そこに留まるということも考えられた。しかしこの神様からの語りかけを聞く前に、彼は父親の意思を引き継ぐようにしてカナンへと向かっていくわけであります。その最中でこの神様の言葉が聞こえてきた。生まれ故郷、父の家を出て私が示す地へ。彼は確信を持ったと思います。父の選択は間違いではなかった、私の選択も間違いではない。ただ私たちは疑問に思います。どうしてカルデアのウルから旅立ったのか、聖書は何も書いてないことについては、私たちは勝手な推論は避けた方がいいかと思いますけれども、おそらくそこにはこの一族にとっては、ここは自分たちの安住の地、永住の地ではないという思いだったと思います。少し想像をたくましくしていただきますと、私たちは旧約聖書、特にこの創世記1章から11章、12章を読みますときには、どうも先入観があります。そしてユダヤ人の歴史と最初から思って読んでしまいます。で、聖書もそう書いてあるわけです。ところが、よく考えてみれば、カルデアのウルにはどれだけの人たちがいたのか、あるいはこの後アブラムはエジプトにまで行きますけれど、エジプトではそこに長い歴史があって、すでに王朝がいくつも出ては倒れ出ては倒れ、そういうエジプト文明があり、 自分たちのかつての家のあったところはメソポタミアの文明がない。間のところところにはそれぞれもうすでに多くの人たちが住んでいるわけであります。多分カルデアのウルでは彼らは自分たちの目指す生き方と違うと感じていたのではないか。自分たちが崇める神様と彼らが拝んでいるものとはどうも違うような気がすると。そういう思いから次の場所を父親は目指して出発をしたであろう。ところが途中で亡くなってしまった。アブラハムはまだ詳細は知りませんけれど、父が目指していたところこそ自分たちが引き継いで、それを引き継いでいくべきところと考えて出発をした。そこへ語られた、私が示す地へ行きなさいという言葉は、大きな励ましになったはずです。で、さらに語られた言葉は何かと言いますと、祝福の言葉であります。で、何が祝福なのか、つまりそこで2節で書かれてあるように、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。わからないけれども、漠然としているけれども、自分の将来が、これで何か大きな光が見えてきた。すでに年齢は75と書いてあります。まあ今の75歳とは少し違うのかもしれません。創世記の年齢についてはいろいろな意見があります。しかしいずれにしても、まだ子供が生まれていないのです。もうこの年齢になって、自分たちは次の代を果たしてどうやって考えることができるだろうかと思っていたかもしれません。そこに励ましの言葉が語られています。きます。おそらくここでは子孫が与えられるであろうと理解して良いと思いますし、自分の名が大いなるものとなる、祝福となる。新共同訳では祝福の源という表現が使われています。そして、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。少し調べてみました。カルディアのウルから、ハランまで、大体地図を見てみますと、直線距離では、このメソポタミアのこの、ユーフラテス川を少しくねくねしていますが、直線距離で測るとだいたい900キロぐらい、かなりの距離です。そこまで一族は無事にたどり着けたけれど、そこで父親が亡くなる。さてその波乱から次に目指していった場所、後に、シケムというところが出てまいりますが、そこまで、カナンのその地まで、これも直線距離で見ますと、だいたい500キロ余りと考えられます。東京大阪間ぐらい。もちろん、直線距離で行けるわけがありません。そして、この一族が通っていたルートというのは、この時代の通商、この大将たちのルートであったようです。ラクダを連ねて荷物を運んでいく、そこで商売が成り立っていく、旅人たちが行き交うような場所、そこを彼らは900キロ歩き、さらにこれから500キロを歩いていくと、ようやくのこと、シケムの聖城に着いたとあります。シケム、モレの樫の木、そこでアブラハムは祭壇を築いた。で、そこで一つの出来事が起こります。七節を見ますと、その頃主がアブラハムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。その神様からの言葉を聞いて 主のためにそこに祭壇を築いたとあります。ここが祝福の地、ここにあなたは住むべきだ。あなたの子孫たちはここで祝福を受ける。神様の語りかけは最初曖昧でした。出て行けということでした。そうすれば大いなる祝福を受ける。で、それがやがて時とともに場所が特定されました。シェケムだ。ここにあなたが住む。この地をあなたの子孫に与える。これだけ時間と労力を費やして、最初ボロゲであった神様の語りかけの内容が時間が経過するにつれて一つ一つクリアになっていきます。ところがその後見ていきますと、少しおやっと思うような内容に変わっていきます。8節には、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。もう一度ここに祭壇を築いているんです。シェケムで築いた祭壇、もちろん私たちがイメージするような立派な祭壇ではなくて、多分石を積み重ね、そこを祈りの場としたぐらいのことかもしれませんが、しかし彼の中にはこれは主への感謝の祈りの場、祭壇だという認識は確かにあった。どうしてシェケムで築いた祭壇のところにとどまらず、次の場所に行ってそこで祭壇を築き直したのか。聖書には書かれていない事柄がいっぱいあって、でそれはその後の記述を読み返し、元に戻った時になるほどなと思わされることがあります。おそらくここでアブラムの目にはシェケムが自分たちの場所であるとは思えなかったのだと思うんです。ここに与える、ここをあなたの子孫に与えるということの意味は、今はそうではなくて、今は別の場所に行ってそこそこ財産を築き、子孫も増え、そうしてから戻ってくる場所ではないかと考えたのかもしれません。なぜそうであるかというと、そこには先住民がいるから。彼は神様の約束だけではなくて、自分の目で神様の約束を推し量ったわけです。そして自分の考えからすれば、ここに今とどまるということは決して好ましいことではない。おそらく神様はもっと良い地を別に用意してらっしゃるだろう、ここはその入り口なのではないかぐらいに思ったかもしれません。拡大解釈であります。そうしていくと、人生というものはなるほどそういうもんだなと思わざるを得ないのですね。神様はこうだとおっしゃった、聖書にこうだと書いてある、なるほどそれはそうだ、でも現実はそこには先住民がいる、自分たちがそこに場所を定めて、果たして彼らは何と言うであろうか、なぜお前たちはここを自分たちの土地にするんだ、もっと他へ行けと言われるかもしれない、いざかざを起こしたくはない、で彼らは相当な人数がいる、多勢に無勢こちらは一族ほんのわずかしかいない、いろいろ考えれば問題が起きるのは火を見るより明らかであって、常識的に考えれば神様の祝福というものは違う形できっと与えられるに違いない。いくらでも拡大解釈をすれば、その具体的な取るべき手というのは選択肢が広がっていきます。そしてそれが正しいか間違いかは行ってみないとわからないからということで、彼は その祭壇からさらにまた進んでいきまして、9節では、アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。とんでもないところに行ってしまうわけであります。ネゲブ、それはネゲブ砂漠とも言われましてですね、イスラエルの地理を見るとだいたい南半分がその地域に当たると言われています。で、そこは岩砂漠で、月世界、あるいはこの世の果て、地獄というような言葉よりふさわしい言葉がないと言われるぐらい、とても人が住めるような場所ではない。黒いですね、玄武岩であるとか、赤い砂の岩砂岩、白っぽい石灰岩、こういったものが折り重なるようになっていて、そこへ足を踏み入れてしまうと、明らかに自分の選択は正しくなかったと言わざるを得ない、そういう状況であったはずであります。よく山に入ってですね、道を迷うということを聞いたりいたします。まあ、私たちの身近な六甲山でも場合によっては迷うということもあると言いますね。知っているつもりでそうだと思って踏み込んでいった道が実はそうではなくて、ほんの一つの道を間違えただけで全く違う方向へ行ってしまう。アブラムにとってはまさにそうであったわけであります。その時点でまた選択肢はいくつかあった。ベテルとアイの間に建てたあの祭壇のところに戻ろうということも考えたかもしれません。シケムに戻るべきだという選択肢もあったかもしれません。なのに彼はそれを排除してしまった。これは次の箇所に移るところで、今日の箇所を超えていきますけれども、その先にもっともっと大きな問題が待ち構えていた。最初からここをあなたの子孫に与えると言われた言葉に固執してといいか言うか、それに確信を置いて、見るところはそうは見えないかもしれないけれど、語られた神様の言葉は自分の常識や経験や知識、そういったものを超えるものだと。何かそこには神様のご配慮、計画があるに違いないと思えば、とどまっていたでしょうが、彼は自分の経験に頼った。これがアブラムの旅立ちの第一歩であったわけであります。振り返ってみますと、私たちが何か大きな岐路に差し掛かったときに、まず、岐路に差し掛かるというときは迷うわけですね。右か左か、まっすぐか、後ろか。そのときに何を基準に考えるか。皆さんの中にはですね、教会に初めておいでになったとき、あるいは聖書を手にされて、メッセージの内容が最初に心にストンと落ちたとき、あ、これかと思ったとき、素直に信仰告白というところに行かれた方と、かなりの回り道をされた方とおられるのではないかと思います。私の経験では洗礼までおいで、洗礼まで導かれたのですけど、実に70年迷い続けた方がいます。もうこの方にとってですね、自分が受けた教育、自分の環境を考えるとこれしかないと思っておられた。で、教会おいでになった。教会の方々を見ているとなんかだらしない、私のはしっかりしている、遅刻する人いるし、休む人いるし、私は休まない。70年ですよ。自分の方が立派だと思ってた。そしてある時、とうとう参りましたとおっしゃったんですね。何が参ったのか。お一人で90を過ぎて暮らしておられた。 台所で足をカクッとした、動けなくなった。これはやられたと思ったそうです。けど誰に連絡していいか、そこでようやくのことを受話器を取って教会に電話してこられた。まあすぐに行ける距離でしたので、ところがですね、鍵がかかっていて、先生動けないんです、折れてるかもしれません、わかりました行きますと言ってですね、玄関までおいでになれない。私は聞いておりましたので裏へ回って、そうすると窓を開けることができる。やったことはないんですけど、初めて人の家入ってですね、やって、ああ中入ってみますと、なるほど、もう動けない状態です。それから救急車を呼びして、何してということで、治療が終わってからこの方が言われた、参りました、負けましたとおっしゃった。誰に負けたのか、まあ、いずれにしてもそこから今車椅子を押して教会に行くという生活を続けてらっしゃる。回り道です。回り道は決して悪いものではありません。人それぞれのものですから、ある方はその日のうちに、先生イエス様を信じますと言って、わかりました、じゃあ準備をしましょうという方もおられるかもしれませんし、何が障壁になるのか、この方にとっては自分なりの理想像の教会やクリスチャンのイメージがあったんだと思うんです。それが邪魔になっていた。理想に到達してない姿をこの方は見たと思われたんでしょう。別の人は自分の家のことをお考えになるかもしれません。父がおり、母がおり、先祖があり、仏壇があり、お寺とのつながりがあり、親戚のとても強いつながりがあって、自分一人が洗礼を受ける、いろいろ考えるとためらうな。しかしその人に神様が語りかけられたということは、障壁なんか大丈夫だよと、そういう乱暴な言い方ではなくて、その問題を通してかえってその祝福に至るまでの道筋が思わぬ展開をするということです。で、多分アブラムはこの時の選択の間違いが彼の貴重な経験になっていくわけです。そしてやがて彼の信仰は研ぎ澄まされてきます。不純なものと純粋なものという言い方は私はあんまり好きじゃないんです、ね、私たちのうちに純粋なんてあるんだろうかと思っています。清さというものもそうかもしれません。自分が作り上げた清さ、人から言われる謙遜さ、当てになりません。私たちは清いものから遠いし、謙遜には遠いものです。だからアグスティヌスが言うようにですね、何が一番大事か、謙遜であること。何が二番目に大事か、謙遜であること。三番目も謙遜だというのは、彼自身が謙遜でないということをよく知っていたからではないでしょうか。そう考えますと、回り道をすることによって自分自身がよく分かってくる。もしアブラムが12章の一節の言葉通りに分かりました、でシェケムに行った時に分かりました、感謝しますと言ったら、その後の物語は何も起こらなかったかもしれません。イエス様がお生まれになる必要もなかったかもしれません。そのように私たちは分かったつもりだけれど、分かったようにはできない。聖書が教えるあの十の戒めも大事だということは何の意義もない。全部できていると言っていたあの止める青年は、イエス様の言葉を聞いて彼は恥ずかしくてその場所から去っていったんですね。回り道はすべきです。好んでするもんではありません。自分がこうと信じたところ行くべきです。で、後で 違ったと分かったら戻るべきです。で、こう考えていきますと、私たちは神様の約束よりもどんなに聞かされても、説教を何十回何百回聞いても、やはり自分の知識と経験を判断の材料にして次の方向を決めていくものであります。おそらく死ぬまでそうでしょう。だから許しが必要なんです。だから救いが必要なんです。教会は清さを求めて清くない人を排除すると言ったら、毎週2人3人ずついなくなり、1年もしないうちにみんないなくなり、最後に残ったのは自分だけだ、自分だけが清いのか、そんなことではないはずですね。ですから私たちにとっての福音というのは、唯一の創造者である真の神を愛する、自分自身を、この回り道ばっかりしてしまうような自分を愛し、大切にし、自分と同じように隣人を大切にしていく、ここに立つことこそですね、どんな回り道もまっすぐな道に変える道であるし、どんな他の信仰にある方々や信仰を否定する方々に対しても道を開いていく道であろうし、そう考えていきますと、私たちはアブラムの誤った旅路をですね、これから、まあ今日を含めて6回にわたって今年は見てまいりたいと思います。どうぞ皆さんも、もう何遍も何遍もこのあたりの箇所をお読みいただいて、ああだろうかこうだろうか、こうに違いない、きっとそうだと思いながらですね、ご自分に当てはめていただければ、そしてその先にイエス・キリストが待ち構えてくださっている。祝福の約束は私たちが回り道をしている間も変わるものではありません。反対方向を行っている時も変わるものではありません。なぜかというと、それは私たちが愛おしくですね、私たちを愛おしく思っておられるというよりも、神ご自身が一度祝福すると約束されたご自身にかけておられるからであります。イエス・キリストの罪の許しと祝福は私たちの生涯を覆っていきます。全うしていきます。その確信の中に今日はご一緒にこの言葉を開き、今月もまた歩みを重ねていきたい、皆様方と共にですね、祈り合って支え合っていきたい、弱い方々、礼拝においでになれない方々、あるいは少し教会の在り方や信仰のことでちょっとねと思ってらっしゃる方々のことも含めて、私たちは広い心を持って祈り支え合いですね、一緒に主の名をあがめる、シェケムというところにとどまるということを目標としながらですね、進んでいければと願っております。皆様方の上に豊かな祝福がありますようにお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日も御言葉を通して神様の祝福の素晴らしさ、そして揺るぎない確かさ、合わせて迷いやすい人の歩み、こういったことを見てまいりました。イエス・キリストにある許しを、救いをいただいた私たちが、しっかりと御言葉を見ながら、私たちの足をそこにしっかりと置いて、一歩一歩の歩みを進めていきますように、弱ってらっしゃる方々の上に格別神様の豊かな癒しと帰りがありますように、またこの地域の方々に祝福が広げられていって、ここに礼拝の場があると知っておいでになる方々が今年も加えられていきますように、建てられた竹川先生をはじめ皆様方の上に豊かな祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
森にて森の芽を Thank you.